ただいまより2024年10月20日第三主日で第一礼拝を始めます。545番。地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天に置きかない。
何時は幼子、血のみ子の口により、力のもといを着て敵に備えたまえり。
ここは神人と恨みを報いる者と、教えてしめること
になり。我、何時の指の技なる天を見。
何時の儲けたまえる月と地とを見る。
世の人はいかなるものなれば、これを御心に留めたもうや。
人の子はいかなるものなれば、これを変えるいかなもうや。
ただ少しく人を神よりも低く作りて、
栄えあることを人を誇らせ、
またこれに御手の技を収めしめ、
よろずものをその足の下に置きたまない。
すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、主 我らの主よ、
汝の御名は地に流れるしてごとき。
賛美歌11番。から26節までです。新約聖書202ページになります。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らは完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったことを、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。私は天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私をお使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。ここまでです。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も朝を迎えられ、あなたに招かれ、礼拝を守れます恵みを感謝いたします。過ぎる一週間を振り返れば、あなたを離れ、あなたを忘れ、自分勝手に生きてきたことに思い至ります。そんな罪深い私たちをあなたは愛してくださり、いつも手を差し伸べてくださっています。感謝いたします。今日はこれから田口先生、新学生がお話ししてくださいます。どうかそのお話を聞いて、これからの一週間もあなたと共に強く歩むものとさせてください。寒暖差が激しく、体調の崩しやすい季節です。どうか一人一人の健康をお守りくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 賛美歌90番。喜びが満ち溢れるように、田口神学生です。
本日私たちに与えられた御言葉はヨハネによる福音書17章13節から26節となります。ヨハネによる福音書の17章はイエス様が十字架にかかる前に祈られた特別の祈りと言われています。その祈りの中で私たちの喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためと願った、その思いを心に受け止めながら共に福音を味わいたいと思います。先日14日に私の兄が心筋梗塞で倒れました。ソフトボールの試合の合間に心臓の違和感を覚え、休もうとした瞬間に倒れたそうです。たまたま一緒にプレーをしていた人の中に、心臓を患い、ペースメーカーをつけている人がおり、すぐに兄の肺炎が心筋梗塞だと気づいてくださったのが幸いでした。その場に居合わせた方々が代わる代わる心臓マッサージをしてくださり、また近くに AED があったおかげで助かることができました。神様が兄のために必要なものを備えてくださったおかげだと感謝しています。倒れた翌日には短い時間でしたが、集中治療室で兄と面会することができました。兄は意識が遠のく中で、もう終わりなのか、家族に会えないのかと思ったそうです。 そして、私と家族の顔を見ながら、また会えて嬉しいと涙をにじませながら心から喜んでいました。先ほども申し上げましたが、本日の聖書箇所はイエス様の告別の祈りとなります。弟子たちと共に捧げた最後の祈りです。イエス様がこの世に人として来られ、その人生において愛する者たちと交わりの時間がわずかであると知ったとき、イエス様は弟子たちに大切なことを伝え、そしてこの告別の祈りをされました。イエス様が最後に弟子たちに伝えたその大切なことは、今弟子たちとして招かれた私たちにも語られています。ですから、この大切なこともまた振り返り、共に味わいたいと思います。ヨハネによる福音書13章1節をお読みします。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。愛し抜かれたとある通り、弟子たちとの別れを前にして、イエス様は愛をお示しになりました。その愛である教えを順に上げていきます。イエス様は弟子たちに語られる前に弟子たちの足を洗い、イエス様は愛をお示しになりました。それは弟子たちがへり下り互いに支え合うようにと教えられました。またイエス様は新しい掟をお与えになりました。あなた方に新しい掟を伝える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は弟子たちを愛したように、互いを愛し合い、世にその愛を示すように命じました。イエス様はまた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないとおっしゃり、イエス様を信じることが救いの道であり、イエス様は神様の愛の真理を示し、イエス様の贖いにより私たちが新しい命を受けることを教えてくださいました。またイエス様が父なる神様のうちにおり、神様もまたイエス様のうちにおられること、そしてイエス様のうちにおられる父なる神が御業を行っており、そのことによってイエス様はこの世に神様を表しているということを教えてくださいました。イエス様が父なるもとへ行かれても、私たちがみなしごにならないようにと聖霊を与え守ってくださることを約束してくださいました。またその聖霊によってイエス様が天の父なる神様のうちにおり、私たちがイエス様のうちにおり、イエス様をまた私たちにいることが分かるようにと聖霊が教えてくださると伝えてくださいました。御言葉を聞いた私たちはイエス様の友であり、イエス様はその友である私たちのためにご自分の命を捨てる、その愛を示すことを教えてくださいました。私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選んでくださっているということを教えてくださいました。イエス様の名によって神様に願うことは何でも与えられるようにと、イエス様が私たちを任命してくださり、そして私たちがこの世に出かけていって実を結び、その御業の実によって神様の栄光をこの世に表すようにと、つまりはイエス様が私たちを世に使わしていることを教えてくださいました。イエス様によって世から選び出された私たちは世には属していない。世は私たちを憎むと教えてくださいました。弁護者である聖霊はイエス様が私たちのために世を去らなければ送られてこないということを教えてくださいました。最後にイエス様は すでに世に勝っていると宣言なさいました。そしてイエス様はこれらをまとめて、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるとおっしゃいました。イエス様のこのお祈りは大きく分けて3つに分かれています。はじめにイエス様ご自身のことを祈られ、そして弟子たちのために祈られ、そして将来イエス様を信じる人々のために祈られました。先ほどのこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるという言葉は、弟子たちの祈りのための中の言葉と一緒です。同様にイエス様は弟子たち、つまりはイエスを信じる者たちのために祈ったことは、先ほどの言葉に語られた大切、先ほどの最後に弟子たちに語られた大切な言葉と一緒です。イエス様は私たちのために大切なことがすべて実現するようにと神様へ祈りの中で繰り返してくださったのです。ではイエス様の17章13節から19節の私たちへのための祈りを読んでみたいと思います。しかし今私は身元に参ります。世にいる間これらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世に使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエス様を信じる私たちは、このイエス様が信じる者たちのために祈ったことがすでに実現していることを知っています。そして続く20節からの未来において弟子たちの言葉を聞き、イエス様を信じるようになる人々への祈りもまた、イエス様を信じる前の私たちのための祈りであったことがわかります。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らもまた私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らも愛しておられたことを世が知るようになります。イエス様は私たちが聖霊によって結ばれ、神の子として、そして互いに愛し合う家族であることを強く望んでおられます。死によってその家族が分かつことがないように、霊によって神様とつながり永遠の命を得るために、イエス様はご自分を十字架によって捧げられました。そのイエス様を信じ、またそのイエス様に習い、世のすべての人が家族となるように、このように祈りなさいとも教えてくれています。このイエス様の特別の祈りが世に実現したことを、私たちは愛を持って世に知らせるとおっしゃっています。私たちはイエス様のこの特別の祈りのように、他人のために祈れているでしょうか。 互いに愛し合えているでしょうか。しかし、うまく祈れなくても大丈夫だと子供たちは教えてくださいます。子供は自分の伝えたいことを持っているすべてを使って相手に一生懸命伝えようとするのです。知っている言葉も経験もなくて、その思いを伝えようとする一生懸命さによって、私たちはその思いを感じることができるのです。具体的に何を伝えようかと探るのではなく、その子が何を思っているのだろうと感じることで、やがてその何かが分かってくるのです。そしてそれが分かったとき、それが伝わったとき、その喜びを子供と共に共有できる嬉しさは幸福以外の何物でもありません。それはそこに伝えたい、分かってあげたいと互いに思う気持ちに愛があるからかもしれません。冒頭で話した兄の言葉も、意識が戻ったばかりで普段と違うゆっくりでたどたどしい言葉でした。でもそれはその時の兄が発せられる精一杯の言葉で、その思いは言葉以上に伝わりました。祈りだけではなく、イエス様が教えてくださったことを理解し、また行うことは難しいことです。でもまずは思うことが大事なのだと教えてくださいます。神様のことを思うこと、愛する人を思うこと、相手を思いやる心は神様は必ず分かってくれるんだと思います。イエス様が心で思うだけで罪なのだとおっしゃったのも、逆に考えれば、心の中で誰かを思いやる気持ちを持てば、神様はそれを受け取ってくださるということです。その誰かを思いやる心をイエス様の名によって願うとき、それを実現してくださるとイエス様は教えてくださいました。その思いが実現したとき、それは私たちの喜びだけでなく、神様もまた共に喜んでくださいます。神様と一つとなって喜びが満ち溢れ、世に神様の栄光を表すことができるのです。お祈りいたします。愛する天のお父様の神様、今日こうして敬愛する兄弟姉妹と共にあなたからの御言葉を共に味わいましたことを感謝いたします。あなたから与えられた御言葉が私たちのうちに喜びとなって満ち溢れ、その喜びとあなたとまた共に、また隣人と共に分かち合えることができますように、感謝と愛を持ってこのお祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌321番。
Thank you.
献金を捧げします。
唱詠543番。
聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。 これで礼拝を終わります。